はい、はいはいはいはい。ハイカラさんが通る的なやつですか。
いやいやいや、全然知らない。
それ、はいはいはいはいじゃなくて、はいはいはいやで、その場合は。
そうね、全然知らんわ。何それ。
え、なんで知らんの。
知らない。知らない。
ハイカラさんが通るのこと知らないです。
ハイカラさん通るは知ってますよ。
はいはいはい。
見たことないかな、でも。何にも。
大魔王
新郎の
グッタイミュージック。また何も知らないんですか。また何も知らないキャラで通そうと思ってるんですか。
知らないキャラじゃなくて、大魔王さんが知ってることとか詳しいことを僕は知らないってだけですよ。だから。
ですよ。
です
よ。ですよ。いや、この間ね、
はい、
4月にこう100回記念イベントをやったじゃないですか。
はいはい。ありがとうございました。皆さん来ていただいて。
あなたがもうちょっと宣伝したら、もうちょっと人が来たと思うんですけれども、
いやいや、そんなことない。
宣伝してくれないからね。
そんなのしました
し。1個も宣伝してくれないから、なかなか来てくれないですけれども、まあまあ、こじんまりとしながらもいい、イベントやったかなと思っているんですが、
はいはい、
あれ終わった後にね、ふと冷静になって、
こう
編集とかしてるとき、
はいはい、
まあ、100回目、101回目とね、
2回ね、
2回分にして配信いたしましたけれども、
うんうん、はい、ありがとうございます。
すごいこう、怖いなぁと
思って
、すごい、もしかしてと思うことがありましてね。
何ですか。
もしかして、本当は春郎は、
はい、
スヌーピーという漫画はなくて、ピーナッツっていうタイトルやってことも当然のように知っていて、
ほう、
全て知ってる上で俺らをこう手のひらでずっと100回泳がしてきたのではないかと。
100回も
全部狙いなんちゃうかと思い出してきて、ゾッとしましたね。
すごいじゃないですか。
全部本当は知ってるんじゃないですか、はいはいはい、本当はもう僕らを、
何もかも、
もう僕も含めて全ての人をダマくらかしてね、
なるほど、
来てるんじゃないかと、
なるほど、
思ったんですけど、はい、真相はどんな感じですか。
真相はですね、はい、知らないですよ、そんなもんそんなもん、
まあ、ハイカラさんが通るも知らない
し
ね。
知らないですよ、全く。
なんで知らんの。
何が。
いろんなこと。
いや、知ら、え、じゃあ、ていうか逆に聞きたいですよ。そんな1日24時間しかなくてですよ。
24時間しかないですね。
はい、で寝る
時間。僕だけ36時間あればと思うことが本当に毎日ありますけれども。
まあ、大魔王さんはちょっとまあ忙しすぎますからね。
ちょっとまあ24時間で本当に足りないなと思って生きているんですが、まあ24時間しかないですわ。
ないじゃないですか。
うん、ないです、ないです。
そんな24時間しかなくて、そのうちまあ寝なあかんし。
寝なあきませんね。
トイレも行かなく
て。なんとか2、3時間は寝ないと。生きていけないですからね。
いやいや、2、3時間とかもう気が狂いますよ、そんなものが続いたら。もう僕なんか
昨日は1時ぐらい寝ました。
あ、1時ですか。
はい、4時半ぐらいに起きましたね。
いや、3時間ですか。
うん、まあそんなもん、3時間ぐらいですかね。ちょっとうたた寝はしましたけど。
それは何も、お仕事が忙しいからそういうことになってるってことですよ
ね。まあそうですね。この間久しぶりに本当に何もしない休みをがありましてね、まあ、ゴールデンウィークまでの間に103連勤が続いていて、
103連勤って3ヶ月以上連
勤、1月10日ぐらいからね、
はい、
ずっと仕事してて、で久しぶりに5月4日に休んだんですけど、まあ、それもちょっと出かけたりとかあったんですけど、
はいはい
はい、何日やったかな、何日かにもう丸々本当に、
はい、
もう出かけよう思ってたんやけど、それもちょっと起きるの遅かったからもうやめて、
はい、
ぼんやりちょっと起きるの遅かったら、
はい、
逆にしんどなってきて、
あ、もうリズムがね
リズム狂うから。
うん、
でもやっぱりなんかこうふわっと休んだり何も考えへんで何かをやったりすることっていうのは大事やなと思ってね。
まあそりゃそうでしょう。
オールラジオでも言ったんですけど、まあ、あるイベントに行きまして、西宮までね、
はい、
その帰り普通やったら尼崎ぐらいから高速乗ってピャッと帰ってくるんですけど、
はいはい、
もう全然知らん道を走るっていう、
全
然知らん道をナビも発動させずに 走って、まあでも、大体自分がどこら辺走ってて、どこ向いてるかは分かってるから、
はあ、
分かるやん。
分からへんよ。
青森とか走ってるわけちゃうから。
いやいやいや、そんなもん。
兵庫ぐらいやったら大したことないやん。
逆の方行ってる可能性あります、
ね。あるかいな、そんなもん。でも、まっすぐ走ってきたんやから、こんなぐるー回ったりせえへん。だ自分がどっち向いてるか分かるやん、夕方やし、まだ。太陽もどっち向いてるか分かるし。
は
あ、ほな東に向かって北に向かって走ったらいつかは171号線にぶつかるじゃないですか。だからもう適当に走ってたんですよ、はい、適当に走ってるのがねすごいストレス発散になってね、すごい良かったですね。何にも考えないっていう。
考えなあかんでしょうよ。だって道のことをこれこっち行くんかなあっち行くんかあれこっち行くん大丈夫。
いやぼやぼや走ってたらうわ行き止まりやヒャヒャヒャヒャ言って走ってたんですよ。
はあ、
いやだから普通やったら仕事に間に合うように行かなければならなかったりとか、まあ次の日のためにこの時間までにはやっぱり帰って寝なければならないとかあるじゃないですか。
ありますあります。
そんなん関係なく、まあもうほんまに知らん道をわーって住宅の方とか入ってしもたり、あのこのまま過ぎたらいけるかな思ったらもうどうしても左曲がらされたりっていうところずっと走ってて、で帰りにこうまあ、ビデオ屋さん寄ったりホームセンター寄ったりして帰って、うんうん、もう天ヶ崎から帰るのに5時間ぐらいかか
る。もう絶対やわそんな。もう
すごいストレス発散になって。
そういうストレス発散になった。
発散になるでしょう。
あ、それはあのもうほら大門さん車運転するのも好きやん多分。
別に好きじゃない。
好きじゃないの。
いやというか何にも考えないという時間がいいんだと思う。
いやそりゃなんかじっとしてたりやな部屋に。
じっとしてんのあかんわ。もうじっとしてんのストレス溜まってしゃあないわ。しんどいやんじっとしてんの。
俺もすごいわ5時間かかった天ヶ崎からもう訳がわからんと帰るなんて。
訳がわからんことない。訳分かった上で迷うねわざと。
それ以上の俺ストレスないわ。
もしうわーって知らん道走ってたらブックオフとか出てきてやったブックオフよろーいって寄って、
はあ、
CD とかみんながもう楽しい
でしょ。すごいね。
もう楽しかったですね、まあ、そういう時間必要やなと思いましたね。やっぱり103連勤した上でね。
そんなまあ自分にとってストレス解消になる時間ってことですよね。
いやそれはそうですよ。あなたに強要してないでしょ。
いやいやもちろんもちろん。もうそれはもうすごい。
7時間かけて帰ってこいとか言うてないでしょ。まあ大体5時間あったら東京行けるしな。
いやまあ5時、
ノンストップで行ったら5時間あったら京都からやったら東京行けますんでね。高速ずっと乗ってたら
すごいストレス発散多いですね。
あの運転してるだけではストレス発散ならないんですよ。別に楽しくもないし、特に高速走っててね、音楽聴きながら言うてもそれだけではストレス発散僕ならないですよね、ずっと。
まあそういう人もいますけどね。
うん、そういう人もいる。
いますいます。
もうドライブ、僕にとってのドライブはこれやなと思いましたね。
なる
ほど。いい時間
良かったですね。発見ですよね。
まあまあまあ、
これはいい、
もうとりあえずあの変なこう散歩とかね、この間あの昨日か、
はい、
昨日ぐらいに、昨日一昨日かな、泊まりやって、
はい、
で泊まり仕事がもう午前中に終わって、
うんうん、
でそのまま泊まりなんですよ、まあ、帰ってもいいんやけ
なるほど
そのまま泊まりなんで、まあ昼ぐらいにあの寝ようかな思ったんやけどあんまり寝られなかったので、うん、もう昼ぐらいにコンビニ行こう思って、ですぐ近所歩いて5分ぐらいのところにセブンイレブンあるんやけど、
はいはい、
あのなんとなくあの全然反対側のめっちゃ遠いセブンイレブンまで歩いたんですよ。
知ってたんですかそれは。あることは
知ってますよ、うん、もちろん知ってるんですけど、うんうん、そうあの最初はその近い方のセブンイレブンの反対側にスーパーがあって、うんうん、まあ、スーパーで物を買うた方が安いやんや、
はい、そうだそうです、
ね、だからそのスーパー行こうかなと思ったけど、でもセブンイレブンで買いたいものもあるなと思い直したんですよ行きながら。
ああなるほど。
でセブンイレブンでも買いたいものあるし、じゃああっちのセブンイレブン行こうと思って、その間ずっとこうポケモン GO を立ち上げながらですね。でポケモン GO ってあの卵いうのがあってね、
はい、
この卵をずっと持ってると、はい、歩いた距離で孵化するんですよ。
はあ。
だから自分が歩いた距離が分かる。
なるほどなるほど。
で2キロ歩いたら買える卵がまず帰り、
うん、
それはあの、うん、でも歩き始めの時に卵をその孵化装置いうのに入れたわけじゃないから、 多分もう1キロぐらい別のとこで歩いてたやろから、うんうんうん、まあ1キロぐらい歩いたところで帰り、うんうん、で2キロの卵をそこの時点で仕込んで、うん、その2キロが帰り、
うん、
で帰ってきた時点でその次に5キロの卵を入れたら、
うん、
さらに3キロぐらい歩いてたんで合計7キロぐらい歩いて帰ってきた。
え？なんて？
なんてってなんや。
どういうこと？
だから散歩でだから
7キロ
3キロ半3キロ半ぐらいで歩いて帰ってきた。
セブンイレブン行
って、セブンイレブン行って、まあ途中ちょろちょろなんか寄り道したりして。喫茶店寄ってコーヒー飲んだり。
ああまあまあね、
最後の最後にね。
なるほど。
だからそれで一番最初に言ってたスーパー寄ったら仕事先の人とおって、
うん、
乗して帰ったるわー、あとまあ言うてもあと 2,3 分のことだけど、うんうんうん、乗してもらって帰りましたけどね、最後はね。
すごい、まあ散歩ですよね。
散歩散歩散歩、ね、散歩楽しいね。散歩する時間が欲しいなと思いましたね。散歩する時間ないね僕。
うーん、
毎日この7キロぐらい散歩できる時間があったらもうちょっと痩せるかもしれへんなと思ってね。
うーん、まあ歩くのはいいって言いますからね、うん、7キロ言うと1時間ちょっと1時間半ぐらいですか。
いやどれぐらいやったかもう時間は全然見てないんで、
まあいろんなとこ寄ったりする、
ね、寄ったりしてるしね、
かれないから
あれなんですけど、まあまあ遠かったですねやっぱりね。
それは3
キロ半はまあまあ遠いですわ。
遠いですよそれは、
うん、だって発見でした。
1キロ15分とかをまあね、まあ遅かったらかかりますからね。まあ
そうですね、
1時間近くかかってコンビニ行くでしょ。コンビニじゃないよねもう全然。
コンビニエンスじゃないよね。
はい、便利じゃないですなんだそれみたいな。
それマクドナルドやったとしてもファストフードじゃないよね。
全然
ファストじゃないよね。
全然違いますね。
いやでもなんかなんていうのかな、もともと自転車乗ってた時もそうやったんやけど、自転車を乗るために自転車乗ることができないんですよ僕は。
あ、なんかこう要件がないと。
そうそうそうそうそう、
手段として使う。
あの要こうね、自転車乗るために自転車乗ってこう鍛えたり、最終的には
競技、うん、サイクリングですよね。
サイクリングっていうか、うん、あの人らにとってはもうそれは鍛錬やね、
うんうんうんうん、
どっちかいうとね、うんうん、それがもうできなくて、うん、だから散歩も何か目的がないと散歩のためには多分散歩できないんですよ。カメラやってた時も写真撮影のためにどっか出かけるいうことができなくて、
え、
何々をやりに行くのに行ってついでに写真撮るってないとできないんですよ。なんかこう、なんかこう納得いかない。
別のなんか理由が
いる。そうそうそうそうそう、だから通勤のために自転車乗るとか。
なるほどなるほど。
なんかお参り行くのに行ったついでに写真撮るとか。
なるほどなるほど。
こうダブルじゃないとなんかできない証拠なんですけど、うん、あなたはなんかこうストレス発散するようなことありますか？というかストレスたまらんか、
うん、
ストレスたまるような生活して。
あなた失礼ですね。そんなもん日々生きてたらストレスぐらいたまりますよ。
ストレスぐらいって何
やもん。
それはどうやって発散してるんですかって話。
どうですかね、寝てますかね3時間しか寝てない大魔王さんにこんなこと言うのもねちょっとあれですけど、
伸びたやな。
伸びたですね。だいたい寝た。でもねそれは科学的にもなんか言われてますよ。寝ることで
寝るか鼻くそほじるか、拳銃使えろ、伸びたいうことは
むちゃくちゃです
やん。特技どこでも寝れる。
そんなこと言う
たら鼻くそほじる、拳銃撃つが。
いやもうちょっとやめて、そんなん言うて。伸びたすごい嫌なやつみたいにな
って。いや伸びた実際そうですよ。
いやいやまあそうですけど、
特技彼の特技
そうですけど、これなんかで見たよ。
何を見た、
なんだっけな、
何を見た、
や
ばいもの見た。
いやいやいや、あ、しんどい時は早く寝るよね。そういう。
あの、
なんかそういうのを見ましたよ。
一つ言うて。
はい、なんですよ。
普通。なんかこう、特別なことを教えてもらえるんかなと思ってね。
いやいやいや。
リスナーさんも期待したと思います。
あ、そうですか。
普通。
ね、なんですかね、はい、なんですかね、なんかね、ストレスが溜まったらこうしましょうみたいなのがツイッターで流れてきたんですよ。
いいですね、ストレス溜まったらどうするか、うん、
これ
知りたい知りたい。
行きましょうか。
お、
その知らないですよ、そのストレスかどうかしませんけど、しんどい時は早く寝る
とね、早く寝る、
はいはい、
早く寝る、
はい、
普通
10分でもいいので早く寝ましょう。
10分でもいいから早く寝
る。そうなんです、うん、はい、
普通、
はい、寝ている間に脳は記憶の整理をし、嫌な記憶を消し、必要な記憶を固定し、体は問題箇所を修復していきます。
つまりデフラグやね。
はい、
デフラグしてるいうことやね。
はい、で睡眠はあの
腹立つ、
何ややな、デフラグや、
自分がこう作業をね、うん、こうずっとパソコンで作業してても、パソコンどうも遅いなと思った時に、寝てる間にデフラグしといたらスキッとするじゃないですか。
デフラグって何ですか。
コンピューティング持ってますよ。
持ってますよ、コンピューティング持ってますよ。
Mac、 Windows
ですね。
デフラグですよ。
デフラグって何ですか。
あのね、多分無駄やから説明しよう
なんやねん、
説明しようかなと思って。
なんやねん、
あのクラスターがね、
クラスターもうすでにわからんわ。
クラスターがこうバラバラになってるわけですよ。
クラスターってなんやねん、なんとかクラスターか、掃除機か清浄機って聞いたことある。
清浄機って何。パーパーパーパーパーパーパーパーパー、トランプ大統領に敬礼みたいな、こう清浄機、
清浄機、
ああそっちの清浄機ね。
そりゃそうでしょうよ、うん、まあ、プラズマクラスター、プラズマクラスターとか、ま
あ、プラズマクラスターとか大体嘘やしな。それでね、あのまあファイル、画像ファイルがあるとするじゃないですか。
はい、ありますね、
画像ファイル保存するでしょ、
はい、
エロい画像とかこう保存するじゃないですか、パソコンの。
まあしますね、
するでしょ、
はいはい、
ほんならこう君の部屋は、
うんうん、
こうなんていうの、いろんなもんが置いてあるやんか。
あ、置いてますよ、
そこに画像を持ってこなあかんわけや、
はい、
ところがや、
うん、
画像一枚そこにポンと置く場所はないわけやもう、
はいはいはい、
ハードディスクの中に。
ああなるほど、
うん、っていうことは分割してクラスターいう単位に分かれてるわけ、101010、
は
あ、な、はあ、それに分かれて分散して置いといて、
うん、
パソコン上は写真の左の上の端はここに置いてあって、
うん、
その横はこっちに置いてあって、その横はこっちに置いてあってっていうのをくっつけて画像処理するんです。
うっそ、すごいね。
これなんでかっていうと、ずーっとやってると、
うん、
そういう穴ができてくる。捨てるものがどんどん穴が開いてくるから、穴のところに塞いでいくしかないわけです。わかる、
うんうんうん、
だから、それの状態やと重くなるので、うん、デフラグというのをやると、うん、開いた容量のところから整理し始めるんですよ。綺麗に、
うんうんうん。
だから、一番最初のファイルをまず、順番にまずはめ込んで一枚にする、
うんうん、
その次の画像なら画像を順番にはめ込む、
うん、
その次の音声なら音声を順番にはめ込むっていうことで綺麗にやると、あと空間は穴だらけじゃなくて綺麗に収まるじゃない、
うんうんうんうん、
ほんならコンピューターがそれを読みに行くときに綺麗に揃ってるもん、
うんうん、
あなたの服をね探すときに上着はこっちの部屋に置いてあって、うんうんうん、パンツは向こうの部屋に置いてあって、靴下はこっちの洗い場に置いてあったら、
うん、
着替えるの大変でしょ、
うんうんうん、
ほなその分時間がかかるじゃない、
うんうん、
だから1個のタンスに置いといて、うん、タンス一番下に今日の服、
うん、
次の段に明日の服っていう風になってたら整理しやすいでしょって話をデフラグっていう。
はあ、うまいこと説明しはるね。
まあ天才やからね。
ああ、
説明とか例えの天才ですから、
ね、ああ、はい、そうですね。いや、よくわかりましたよ。
そういうのをデフラグ
って。はあ、でそれを何、どうにかしてやってくれるんですか。
デフラグのボタンを押したらや
ってくれる。どこにあるの、そんな、どこにあるの、
うん、いろんなとこにあります。
いろんなとこ、
いろんなとこっていうか、もう説明しようがない。 Windows 10やったら、まあ設定とかにあるんじゃないですか。
へえ、うん、デフラグ
だから、つまり、まあ話を戻すと、早めに寝るとその頭の中をデフラグしよるっていうことでしょっていうことが言いたかって、時間かかった、
うん、そ、
時間かかった、
うん、だデフラグなんて言葉使うからやんか。
いや、だって分かりやすいやん、うん、一番分かりやすい言葉や、うん、あ、デフラグなってみんな思ってるで。
うっそ、マジ
思ってる。ケビンさんは特に思ってる。
ケビンさんとかパソコンとか強そうやん、知らんけど。で、睡眠はね、量よりもね、どれだけ早く寝るかです、うん、
いや、ほんならもう朝5時ぐらいから寝なあかんわ。
いやいやいやいやいや、違う違う違う。
はよ、寝なあかんよ。
日が沈んだら寝るぐらいの感覚でや。だから日が沈むのと同時に寝て、日が昇るのと同時に起きるぐらいがいいんじゃ
ない
か。
大変な白夜の人とかな、ね、う
ん、そら、あの地方によっては知らないな、そら、うん、
日本ではっていう話か、
うん、そうですそうですそうです。
まあ基本的にね、
日本じゃないです、別にあどこでもそうですよ。
いや、白夜やったら大変やな。
白夜はまじ、ま
あ、地方によっていろいろあるでしょうよ。日本、日本、あのね、あれですよ、ずっとこう昼と夜がね、バランスよく来てね、四季があってっていうのはね、うん、そんなないんですよ、
世界ないですよね。もうだって日本だってもうそんなほらね、もうむちゃくちゃなり
つつ、いやいやけども、それでもこんだけ整備されてるのは日本、日本ぐらいとは言いませんけど、うんうん、もうずっと暑かったりずっと寒かったりの国の方が多いんですよ、
う
ん、
そうですよね、
ね、
わかりますわかります。
でやっぱりこう電気いうもんが今ありますからね、
はい、
あれですけど、昔はだってろうそくつけたって大して明るくないわけですよ。
そうですよね、
ろうそくとかも高かったしね、当時ね、うんうん、なたで油とかでこうポッとつけて、あんなポッてついてんの、なんかあなたどんな明るさや言うたらほとんど何も見えまへんで、
う
ん、
そりゃそうでしょうね、
うん、よくあの時代劇で夜にさ、
うんうんうん、
こう出会い出会いってやってるけど、ほとんど見えてない、あんなもん。
ほんまやな、ほんまやな、あの時代
どうしたのか。鬼兵言うて、鬼兵言ってるけど、鬼兵かどうか分からへんねんで、うん、暗すぎて。
ほんまや、夜とかやったはったんやろか、やっぱり。でも、
やったはったんでしょ、それは悪いやつもおるしやね。
まあ、もしかしたら今の時代の人より夜猫目、ん、鳥目、ん、なんつうんだろう、暗いとこも見えやすい目やったかもしれませんよね。
まあまあまあ、そうですよ。
うん、
いや、絶対そうですよ。うん、やけど、やっぱり暗なったらもう寝るもんですよね。
うん、そうです、そうです。
基本的に。
いいんだって。
だいたい時計とかもないですからね。
うんうんうん。そりゃそうやわ。
暗なったら寝ようと。暗なる前に飯食おうや。
そ
う
やそ
う
やそうや。
今の時期ぐらいやったらね、この京都とかの今の時期ぐらいで言うと、もう夕方4時5時には晩飯食うてやな。
うんうんうん。
もう7時ぐらいには寝ると。
うん、そうそうそうそう。
そういう感じですか。
そうじゃない、いいんじゃないですか。
うん。だからもう7時から寝たらいいんちゃう、君は。
8、9、10、11、12、1、2、3、4、5時に起きて。
まあ4時ぐらいやね。
5時。
夜明けで言えば。
9時間。すごいね。
9時間も寝られへんわ。
なんで？
しんどいよ
ね。ああ、まあ寝るのはね、なかなか体力いりますからね。
しんどい。最近も起きたら汗だくですわ。
なんで暑くて？
嘘。暑い暑いもん。汗だくも。窓閉めて寝たらもう最悪暑いね。
もう今窓開けて寝てんの？
窓開けて寝てますよ、暑いもん。
すげえ。
くそ暑いやん。
夜はそこまでなことないです。
いやいやいやいや、暑いですね。
あ、そう。
うちの部屋はもう灼熱です。
まあ昼間はもう暑いしね、やっぱり熱こもってんのも見えないですね。
暑いですね。もうあの、なんでしょうね、もう夏ですよ。
夏ですね。それはわかります、うん、もう確かに30度超え
て。梅雨が来る前に夏ですよ、
ね。もうまた来んの、梅雨は。もうええやろ、梅雨も来んで。
いや、もう梅雨来えへんかったら、あなた美味しいお米食べればへんで。
ああ、そうか。まあそうやな。
春にあのね、梅雨の時期にわーっと雨が降るからこそうまいもんっていうのはいっぱいあってですな。
うーん、
お米っちゅうのはもうそれの最たるもんです
よ。あ、そうなんですか、うん、あ、一気にあんな雨バー降って大丈夫なの、お米とか。
ただあの一気に言うても、その、まあ、加減いうもんがあって、
ね、はいはい、そう
ね、降りすぎたらあかんわけですけど、
ね、
もちろん太陽も必要なんですけど、一年を通してこう今の時期ちょうど田んぼにね、
うん、
田植えされて青々とこう水田とか見ると、
はいはいはいはい、はい、
ありますね。
ありますよ。
この間見てたら、あのザリガニ死んでましたけどね。
ザリガニまだおんの？
ザリガニいますね、やっぱりね、まだね。ザリガニとかああいうもんいてくれんとあかんわけですよ。
あ、そうなんだ。
いや、作物いうのはやっぱり微生物いてくれないと育ちませんから、微生物がいるイコール、そこにも例えばザリガニがいたりとか、うん、カエルがいたり、モグラがいてくれないとダメなの。ミミズがいてくれないとダメなんですよ。
そういうことか。
そう、いや、もうそういうもんが全ていなくなったら、あなた大変なことになるって言いますよ。
そうですね。
ミツバチやったっけ、蜂がいなくなったら、うん、あの確実に人間は滅亡すると。
なんでなんでなんで、 蜂蜜食べられんようになるから。
あの蜂の蜜っていうのはどこから来てるかわかる、
うん、巣にあるんじゃん。
その蜜はどこから来たい。
え、あの体からどこか出してんじゃないですか。
すごいな、ね、何君の知識さすがやな俺がこの間恐怖したのは何やったんやろうと思うぐらい蜂が蜜を出しとんのか。すごいな、蜂って
さすがやな。だって蜂蜜やろ、あいつら持っとんじゃん。
蜂蜜はどこから集めてるんですか。
いや、どっからだから、まあ、なんかピピピピ出してんじゃん、あいつら。
ブルゾンちえみさん知ってますか。
あのね、それも微妙なんですよ。あんまり知らないんですよ。
絵はわかる？ビジュアルの。
わかりました。D ボーイズやろ。
なんか後ろに With B やな。誰や D ボーイズって。だから誰やねん D ボーイズって。ダメな男たちか。なんや。何の略や。
わからん。適当に。
With B な。俺もあんまり知らへんねんけれども。
With B な。With B や。
あんまり知らへんねんけれども。はいはい、あの人がどういうネタを言うてるかっていうと、うん、ね、
うん、
あの女がモテるために何をしたらいいか、
はいはいはい、
分かるみたいなネタやんか。
あ、そうなん、うん、ね、あんまり知らんな、うん、
でね、
うん、
あの男は何人いると思ってるの、うん、35億みたいな、ここに35億って背中に書いてあるわけよ、はいはい、ウィズビーに、
はい
はい、
ウィズビーだね。
で、うん、花は自分から蜜を出しに行く、うん、違う、松のっていうね、うんうん、つまりやな、花の蜜や、あれは。
嘘やん。
蜂は花の蜜を集めるんや。
え、
花はどうやって、じゃあもう、もう分かった、花はどこなってんねん。
何が、
なぜ花は咲くのか、なぜ実をつけるのか言ってみろ
知るか。
花はある、花二つあるね、花が。
はいはい。
花二つある。
あら、知ってます、それは知ってます。だから、めしべ。
めしべを持ってる花。
だから、おしべの、なんや。
まあ、花にもいろんな種類ありますわ。
あるやん、あるやん。
一つの花の中におしべとめしべがあるもの。
あるあるあるある。
おしべしかないものとめしべしかないもの。
はい、はい、はい。
これどうやって受粉すんねん。
だから、虫が、あの、花粉を、
運んでんやろな。
わかるよ、わかる。
足にくっついて運んでんやろな。
ついてる。
なんで運んでくれんねん。
親切やから。
なんや、荷物重いなぁ思って、ゆっくり歩いてるおばあちゃん助けに来た人か。
佐川やから。
あ、佐川なんだ。
佐川
や。いやー、大和の方が親切かもな。
知らんけど。知らないですけど。
親切やからな。
知らんよ。
蜂は花のためにはやってないですよ、
はい、
自分が蜜集めて、
うん、
蜂蜜いうのは巣に花から取って集めてきて自分たちの餌にするんです。
あ、マジで。
女王様の蜜にするんですよ。女王様がそれを食べて、
うん、
ね、
うん、
もちろんその唾液、彼らの唾液であるとか、
うん、
体液みたいなもんと混ざり合ってああいう形になる、ドロッとした形に多分なるんだけれども、ミツバチなんかはね、まあ、肉食の何でしたっけ、強いハチ、強烈
スズメバチ、
スズメバチなんかは肉食ですから、
うん、
そういうのを集めたりしないですけど。
あ、そうなんだ。
ミツバチはそうやって集めてきてやるんですよ。
へえ。
でその時に受粉するんですよ。だから受粉しなくなるから、
うん、
蜂がいなくなるイコール受粉しなくなる、
うん、
受粉しなくなると、
うん、
花が実をつけない、実を食べる動物とかが食べるものがなくなる、
うんうん、
どんどん死滅して人間も死滅するっていう話です、
は
あ
はあ、
人類というかもう全部がダメになるんだろう。
生きるものがもう、
そうそうそうそう、そういうことする。
あ、そうですか。
あの一つの説明をするのに、
うん、
周りを10個説明してから出ないとあかんっていう、このドラゴンボール集めることから始めなあかんね。わかる？フリーザと戦うために一旦、はい、とりあえずドラゴンボール集めなあかんね、君の場合は。
何の話から蜂の話になったの？ん？蜂蜜？
蜂蜜？
蜂蜜？ の話。
蜂蜜の
話。蜂蜜がなんでできるか知ってるかって言うし、蜂蜜があいつら自分で出すんちゃうかいう話やからやってんやん。
そうや。
それはなんでそんな話になったの？デフラグからそこに行った
の？眠りの話じゃん。
ああ、
眠りの小五郎ちゃん。
なんで私の話になったの？全然わかんない。
あって眠らされたんちゃう？コナンに。
誰？
眠りの小五郎が。その針が蜂の針に似てるっていうことじゃん。うん、
ああ、なるほど、そういうことです
。多分そういうことじゃないけどね。
全然わかんない。
わからなくて結構です。
気になるわ。
気にならんでよろしい。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼が置けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあ、人間ね、
はい、
いろんな場面で疲れたりとか、
はい、
しんどくなったりするっていうことがあるじゃないですか。
ありますね。
この番組の収録が1ヶ月に一番疲れるかもしれない。
上マジかよ。
ストレスがたまりますね。
なんでや
ねん。ドラゴンボール集めに行かなかった
ね。なんでやねん。
あなたに説明するのに一の矢ではもう届かないわけですよ、う
ん、はい、
打って響かへんわけや。君には矢ぐさー刺さってんのに気づかへんわけや。刺さってないでって言うやん君。で次の矢放ったらぐさー刺さってるけど、いや痛ないもんって言って、
はいはいはい、
で3つ4つやってやっとこの4つがブワーってこうな、うん、光って見えんやろな君の場合、うん、そういう意味かやっと分かって、
うん、はいはい、でも初めに言ってたこと忘れてるから
ね。うん、意味ないね。うん、まあ、そんなこんなでございますが、
はい、
メールでも
読むか。 ありがとうございます、
ね、もう早く帰りたいしな。
どうやもう早く帰りも明日も会えんやな。どうせ
明日は大したことない。明日5時半起きや。大したことない。早起き言うのはね、3時より前のことしか言わないと俺は思ってるんですよ。だから2週間に1回だけ2時15分起きがあるから、はい、それだけ早起きやな。
うん、あとはもう5時とかまで寝れたら今日はよく寝たなくらいな感じ。
5時なんかもうゆっくりもゆっくりですよ。3時半4時半がまあ普通かな。
う
わー、うん、まあまあだから普通ですよ。3時半4時半なんか普通じゃない。
真っ暗じゃないですか。まだもう、
いやいや明るい明るい。今4時半やったら明るいよ。全然2時15分は暗いけどな。一年中暗いですよ。まあ白夜やったらな、これな、話が違うにか。何が白夜疲れるらしいな。白夜と反対はさ、まあ、結局北極のに近いところ、
う
南極に近いところがまあそうなるわけじゃないですか、
うん
ね、あの季節によってね。で太陽から遠い方が夜が長い、太陽に近い、まあ、地軸の問題でね、太陽に近い方に行った季節はあの昼が長い、
長いですわ、はい、
うん、だからもうあれやで、太陽がさ東から昇って西へ沈むっていうのは僕らがこう中間に住んどるからそう思うだけで、そんなんじゃないらしいからな。
南から昇って南に沈むみたいな感じやな。
南から昇って南には沈まへんから、それは沈まへんのちゃう最初から
東から昇って東に、
まあ、だから東から昇って東には進む、それは無理やな。まあ、だからその単純なその南を通ってみたいなこのあるじゃない。まあ季節によって日本でも全然上がるポイントが違うから、同じとこから上がらないですね。ちょっと位置がずれていって、しかも冬は低い弾道で太陽来るじゃないですか。だからまあその季節によってもう説明もうええわ、メールよもう。なんでか分かる？
分かんない、
めんどくさい。春郎さん、大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。
ありがとうございます。この前も来ていただいてありがとうございました。
100回101回の配信聞きました、
はい、
僕がプラセボさんに行く前にあんな面白いことになっていたとは。
あ、遅れてきてくれなかったんやったっけ。
覚えてないね、さすがにね。でも大体面白いところは終わりましたよって言ったんですよ、その時に。
北大阪タイヤさんに、
大体面白いところは終わりましたって、まあ、その後もずっと面白かったんですけどまあでもそこは面白かったみたいですね。です
ありがとうございます、
はい、いやあんな面白いことになっていたとはさすがですね。
そうですか。
大魔王さんのことは言ってないんですよこの場合。
そんなことないですよ。
春郎さんさすがですねって言ってるわけですよ。はい、配信で聞いてあの面白さ、現場で見ていたらもっと面白かったでしょうねでは一回一回ポチポチと配信してくださいということでね、
いただきました。ありがとうございます。もう本当に嬉しいな。
いやもうだからね、配信聞いてね、はい、今回こうイベント行かなくてもう配信でいいやと思った人、
はいはい、
損です。
そう、
もう現場で見たらもう本当に面白いです。
そうかね、それはまあ分かんない。それはありがたいですけどね、それ面白いって言っていただけるのはね。
というか君は何なん、このラジオに対してどう思ってんの。宣伝もせえへんし、何なん
してるし、
してほぼ知らんで君。
何
が。君のこうフェイスブックの友達とかツイッターの友達がこのラジオのイベントあることほぼ知らんと思う。
そんなことないよ、俺フェイスブックもツイッターも両方出したもん。そしてんで何や、タグ付けとかしてくれてるやろな。寝てる。おいおいおいおいおいおいおい、びっくりするわお前。
もうあかんわ、
はい、
大変。最近ね、
はいはい、
なんかね、どこの番組か知らないんですけど、
はい、
どこでやってるか、うんね、全国放送なのか、
あ、はいはいはい、
知りませんけど、うんうん、最近ね、音楽番組でね、
はい、
グッタイムミュージックっていう番組がありましてね。
あ、マジで。
だからツイッターとかで、
はい、
グッタイムミュージックでエゴサーチするじゃないですか、
はいはいはい、
そしたら今までは、うん、この番組の僕のツイートとか、
うん、
メール募集とか、うん、そういうものが出るか、うん、もしくはこの文言で海外の人がタグつけてたりとか、うんうん、なんかこう喋るのにグッタイムミュージックとかこうやってはる人が出てくるかやって、うんうん、もう最近グッタイムミュージックに出てきた時のジャニーズのなんとかくんがみたいなことがずらー出てきて、
う
ん、
ジャニーズの人がその番組やってんや。
いや分からへんね、ジャニーズの人以外も出てるから、うん、誰が司会やってるとか分かんないんですよ。まあ調べたら分かるんですけど、めんどくさいから調べてないんですけど、とりあえずグッタイミュージックで調べたら、特にシャープグッタイミュージックのタグで調べたら、
はい、
そういうのでこう書いてる人たちから見たらね、
うん、
俺らのこのネットラジオなんやねんと思ってると思うんです
よ。そりゃそうでしょ、それそっちの方がもうすごいってはずなんじゃない、ジャニーズ関係してんやったら。
ジャニーズだけじゃなくてもね、
まあ、はい、そうですよ。
だ逆にもうそこに埋没されるから困るなぁと思う反面や、
うん、
間違うて、まかり間違うてその人らがこの番組聞いてくれたら、
そうや、もうすごいよ。
逆にいいんじゃないかと思ってね、
すごい、
まあ、そこからやってきた人ももしかしたらいるかもしれませんから、
はい、
まあ、今後も よろしくお願いしたいと思いつつね、はいはい、行きたいなと思っているんですが、うん、次のメールでございます。
あ、まだ、
はい、大魔王さん、そして100回イベントで本当にタキシードを着てきたけど、そこは別に着てこなくてもよかったんやで、の新郎さん、おはようございます。ケビン・コナスでございます。
おい、ケビン、あなたが言ったから僕が着ていったんですよ、わざわざ。
もしかも本人来ないしね。
お、そうだよ、そうだよ、そうだよ、
気もしない。
わざわざ俺持って行ったんだよ、あれを。
ケビンは気もしないけど、君はタキシード着るっていうね、
そうだよ、ひどい話だよ。
そこは別に着てこなくてもよかったんやでの春郎さんということ。
知らんくせに。
知らんくせに。公開収録での100回、101回聞かせていただきました。
はい、あ、そうですか、ありがとうございます。
まさかの春郎さんに新たな引き出しが出てくるとは。
何の引き
出し？スヌーピーのコミック名がピーナッツということを知らなかったり、アフリカという国が存在していることを信じていたり。
はい。それはね、うん。それははい。
多分皆さん同じような思いをしていたはずですが、
そうでしょう。
大概、小学3年生くらいで間違っていることに気がつくと思うんですけどね。さすがでございます。
小学校3年生でアフリカは分かんないと思いますよ、そんな。全然ど
う。まあまあ最近まで太陽西から昇ると思ってたやろ、バカボン聞いて。
思ってない。なあ。あれはバカボンで俺は逆って教えてもらったから、それで覚えてるんです。
どっちから昇るんやったら西から昇った、ああ、じゃあ東やなって覚え方なんや。
そうです。
最悪や
な。なんでやの、みんなそうちゃう、大体。
なことないやろ。ここで春郎さんに賢くなってもらうために雑学情報です。
おお、いいですね、来てください、
は
い、
これは大事な情報ですからね。
メモルは、
タキシードは基本夜用の礼服なので昼に来ちゃダメです。
嘘やん。
ということでまた来月。
マジで、いや俺司会するときもいつも午前中司会するときもいつもタキで、
うん、あかんね
え。どうすんのよ、じゃあ何着んのよ。
紋付き袴ちゃん。
いやいやいやいや、そんなもオーケストラのコンサート紋付き袴行ってやってられへんやないの、そんな。
いや、オーケストラのコンサート紋付き袴面白い。
ええよ、ええけどさ。
面白い。
ちょっとあかんでしょうよ。
それ
か。僕タキシード着て、着ちゃってますよ。着ちゃってますよってか、タキシードって言われてたけどな。
夜用なんやって。何の音出しとんねん。どこから何の音出すんねん。怖嫌がって。
パクパクしました。
パクパクしたんですか。
そうですよ。ちょっと検討します。
だから、うん、セーラームーンのタキシード仮面も夜にしか出てこないじゃないですか。
知らんわ。
あ、ごめん、俺も知らんかったわ。大して
知らん
わ。ほとんど見たことないんで、すいません。もう世界中で見られてるんですよ、
セーラームーンですか。
セーラームーン、
そうなんです。
セーラームーンコスプレっていうのはすごいらしくて、
はいはい、
アフリカだろうがどこだろうがコスプレイヤーがいるらしいです、
マジで。ちょっと今言うとアフリカっていうのは何よ、国じゃない
アフリカの地方です。
地方ってことか。
そうですよ。中国地方いうのと一緒ですよ。
ああ、中国は地方あんやけど、中国って国もあんねんな。そういうなっていうの。
ごめん、中国の中国地方と中国っていう国は、全くこの話関係ないからな。
なんで？
アフリカとアフリカの地方っていうのはアフリカ全体の話で、アフリカのどの国かは俺は知らんわけや。だからここはいいわけや。
ああ、そうか、なるほどね。
あ、中国地方言うときは、そこは広島とか山口の話をするなら
わかる。え、中国地方ってそれはわかるよ。日本の中国地方の話してたの。
そうやで。
中国のあるところはなんていうの。
中国や。
いやいや、じゃああの地方言う。
ああ、中華人民共和国や。
じゃあ、それ国の名前やろな。
いや、あれは全体で国の名前やんか。
あ、中国は中国だけなの、独立してるわけ。
まあ、ウイグルとかありますけどね。
いやいや、なんかほら、なんていうのだから、世界はほら、なんていうの、アジア、アジア。
いや、アジアって言うたらもう日本も全部入るがな。
あ、そうか、アジアは
ロシアも入るがな。サッカーで言うたらもうオーストラリアまでアジアやで。
あ、ほな、あ、大陸の話か、あれは。中国大陸ってこと。
中国大陸言うてもな、ロシアも全部中国大陸やからな、そういう。
まあ、どうでもいいわ。
中国やだから。アフリカのアフリカ大陸の中に国がいっぱいあるので、
うん、まあ、そこでもセーラームーンはあると。
そうです、そうです。
それ
は、まあ、そのあると、そらね、なんかこう原住民しかいないようなところにはありまへんで。そういうこと言ってるんちゃいますよ。
はいはい、わかりますよ。そら、うん、テレビがあって、
そういう
のが見れるというようなところがないとダメってことですよね。
そういうこと
です。まあ、まあ、そらそうでしょう。
そういうことでございますよ。
なるほど。
まあ、神戸アニメストリートがね閉鎖しますけれども、君の意見はどういう感じですか。
大体だからさ、神戸もう今もなんかもう神戸アニメストリート、うん、っていうことから説明
して
もら
えない。閉鎖するんです、閉鎖するんですって。
どこの話。
長田にあるんです、長田に。
神戸アニメストリート、あ、俺前なんか通ったことあるかも。
長田にって、長田にあるんやで、長田にじゃないで。
長田でしょ。
お茶漬けとかじゃないで。
縁ついとる、縁ついとる。
あ、そう。
あ、神戸アニメストリート。なんかあったな、なんか009とかおる。
いや、俺も行ったことないから知らないけどね。あの、鉄人28号が建ってる近所らしいですけどね。
まだ違反の鉄人。
鉄人28号はあれは公共的にいますよ。仕事でね、あの、まだできる前の工場にいる時に見たことありますけどね。僕、完成したのは見たことないんです。まだ鉄の塊で顔だけ見たことあります、ね。
へ
ぇ、はい、完成して立像になったら見たことないです。まだ。
リハーニャ、それはどうか、長田に。
長田にいるんです、
ね。それ、アニメストリートなくなるの？
アニメストリートはなんかいろんな問題があって、
うん、
今回閉鎖されるということで。
へぇ、
儲からんかったやろ。
鉄人さんどうなんの？
鉄人は関係ない、アニメストリートとは。
あ、そうなの？
鉄人はあれは市民が作ったもの。
え？謎やな。
何がどうなぞ。
なんで市民が鉄人作んの。
いや、だからまず横山光輝さんがね、
うん、
まあ、あの辺りのご出身のはずなんですね、うん、多分僕も詳しくは知らないですけど、だからゲゲゲの鬼太郎のね、
うん、
水木しげるさんがその辺出身やから、うん、あの境港の方に、うん、あの鬼太郎ストリートみたいなのができてるのと一緒でやね、
うんうん、
横山光輝さんがあの辺の多分出身で、
うん、
で地震が起こったでしょ、阪神淡路大震災があって元気を出そうじゃないかと、
はい、
みんなの寄付金で何か、何かこうモニュメント的なものを記念に作れないかということを基本にして、じゃあ横山光輝さんという、まあ、自分とこの地元に偉人がいるわけやから、それを、まあ、敬意を表して鉄人を作ろうじゃないかというプロジェクトをやったと思います。多分ね、まあ、調べてもらったら、間違ってたらごめんやで、俺の記憶ではやで、何も調べないで喋ってるんで、違うかもしれないですけどね。
よくそんなこと覚えてるよね。
だからその鉄人の話とね、それはもともとあって、神戸市が、あの、じゃあなんか丸投げで作ろうやないかということで、うんうん、丸投げで作ったら大失敗やったっていうのが、まあ、神戸アニメストリートでしょ。まあ、イベントとかやったけども人が集まらんと、まあ、経営能力のない人にやらしてしもたんが全ての失敗やったっていう話ですね。じゃあグルメンピックが失敗したことに対しては何か意見ないんですか。
あの、ないですね。
なんでですか。
ないです。
なんでですか。
あの、興味がないので知らないです
もうだってさ、君何言うても興味ないから、なんとかこう俺が話題を振っていかなあかんわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
あなたが発動してくれないから。
そうなんだよね。
何か、そうそうそう、そう言うたら大魔王さんこの間ですねっていう話は何かないのか。
ないんだよね。まあ、だから昨日一昨日僕はあの芝居の本番をしてたんで
ね。お芝居やったらしいね。
やってましたよ。お芝居はやってました。
なんで言うてくれへんの。
いやいや、言ってたでしょうよ。
あ、そう。
言ってたと思いますけど。
春美とひろこやったっけ。
春子とひろみね。
う
ん、あのやってたんでね、
はい、
まあ、それに関してはまあ一生懸命やってましたよ。
一生懸命やって、
一生懸命やりましたよ、そら。まあまあ、あの、来ていただいた方ありがとうございました。
あなたのそういう話の時に、お芝居の例えば話をする時にね、
はい、
一生懸命やりました、来ていただいた方ありがとうございますの以外の言葉を聞いたことがない
そうですね。
こんなことが、楽屋でこんなことがあってね、どの芝居の時でもそうじゃないですか。僕の後輩なんですけど、なんとか君っていう人がいてね、うん、
はいはい、
もうこんなことがあって面白かったんですよみたいなをみんな期待してるわけですよ。
そうか、そういうことだね。そういうこと、
一生懸命やりました、うん、そら一生懸命やるやろな、
うん、一生懸命やりましたもあんま言わないね。ありがとうございました、
来ていただいてありがとうございます、
うん、は言う
2秒
感想、
そう、感想にもならん
な。ならないですね。
感想にも、そうそうそう、謝辞。謝辞のサラダか、みたいなもんね。
はい。あの、ね、確かにそうなんだ。
基本無視するね。基本無視する。基本無視する。
確かに言われてみればそうだね。
だからなんかないのかって言って。
いや、
エピソードトーク的なのないのか、ちょっと。
エピソードトークはね、あんまりないんですよね。何があるかね、なんかあったかな。まあ、だからあんまりその、面白くないんだよな。
一つ言うていい、うん、面白くするかせえへんかは君のここやから。
今手をペチペチペチペチ叩いてるってことでしょ。だから僕はそんなあんまりその腕がないから面白くできないから、あることのんべんたらりと言う喋ってももうしょうがないんちゃうかなと思っちゃうから、まあ、
もうその時点でアウトですね。
あら、
ちゃうねん、面白くないからのんべんたらりと喋っても、うん、あかんと思うねん、ちゃうねん、君が喋ったらおもろいねん。わかる？
いや、わかんない。
君は喋ったら 何かとわけのわからんこと言うから面白いね。
わからんこと言ってる。
どうせ何喋っても俺ツッコミどころ満載なんや
から、
ツッコ
む
から
。
俺のツッコミの面白さでツッコむから。
あ、そうか、そういうことですか。
なんやねんと。
なんやねんということですわ、ね。
そうです。
うん。
というかもう何もないんですよね。何かあったかなの前に何か用意してこいっちゅう話、ね。
ほ
んまやな。今日ラジオの収録あんねんから
。何も。ぼーっとしてた。
100回やってきてこれですわ、お客さん。100回やってきてこれですわ。100回と
か関係ないやん、そんな。
いや、関係あるでしょ。
100回やったら何なんか用意するようになるか。
いいえ、なるかやないね、なれよ。できひんやったら俺は何も用意してへんねんで。
ありゃりゃ、
何にも用意してへんねんで、うん、あなたが来て来たなりから始めるから、打ち合わせもしなければ僕は何も用意してない、今思いついたことを喋ってるわけです
。
それはあなたはできないって言うんでしょ、
うん、
じゃあ用意せえや、うん、用意するようになりますかっていう。なんで相手に切れとんねん、お前の問題なのに。
切れてんよ、聞いたいクエスチョンや、
クエスチョン、クエスチョン、
君は誰やんか。
知らん。
キューちゃん、
キューちゃん、
お化けのキューちゃん。
そうですか、
はい、
キュー、キュー、キュー、パーパーパーパーパーじゃないの。
キュー、今さキュー、キュー、キュー言
う
てやん。キュー、キュー、キュー、キュー、キュー、キュー、キューのキューって言うと思ったんやけど、
うん、
あれ言わへんやんと思って、
うん、
そういう歌や思ってたのに違う歌やった、びっくりした。
お化けのキュー、
キューやん。おゲー、ゲー、
ゲー、ゲーのゲーと間違った。
間違ってね、キュ
ー、キュー、キュー、キュー、キュー、キュー、キュー、
キュー、どこから思うたら、キュー、キュー、キューでなんか違うこと言うたから、はぁ思ったわ、今。
それはさっきの、やっぱり俺の言うた、境港のその、北郎ストリートとうまいことかけてくれた。
全然かけてないという
か。狙いで持ってきたとかでもなく。
いやいや、ただ聞いたこと、思ったら言うただけ。びっくりした。
俺がな。君じゃなくて俺がな。
わがわがやな。
いや、ほんまにわがわがですわ。
大魔王さん。
ほんま、君とずっとね、この10年ぐらい付き合ってますけど、うん、ね、必ずあの君にビビらされて、あの、また新たな驚きと憤りと。ね、いろいろあって100回を超えて102回目ですよ。
踏んでる、
ね、もう200回は9年後。
うわ、
もうね、もうほんま僕は A 六助さんみたいになりたいなと思ってるので。
どういうことですか。
もう死ぬ間際までラジオやってはったんですから、なんか。
そう、
いや多分ね、 A さんの本当の自分で毎日やってはったやつはもう何万回みたいなことでしょ。これはもうすごいですよ。
だって3年で1000回やからね、30年でも1万回やもんね、毎日
そう
だからね。
そうです。だからね、週まあ月木やとして4日でしょ、うん、で50週あるわけでしょ、うん、200回でしょ、うん、
5年で1000回
50年とかやったはったと思う
ね。1万回他の番組もやってあるやろ
う
しな。
そうですよ。まあまあ、それはそういう言い方をすると浜村淳さんとかでもそうですけどね、
う
ん、
そうです。
まあ、すごいですよ、あんたのね、喋ってね、ネタもようあるもんや。
毎日毎日ね。
そうです。
いや、今も D アネ FM とかも聞いてたりしてもね、やっぱ毎日おしゃべってあるからね。
そうですね。
トークを言うて初め番組の頭にね、ちょっと変わったこととか決まったこと面白いおかしくしちゃった
ね。そうです
よな、これ。
そうですよ。そんなんを1ヶ月貯めといて持ってきてくれたらそれでええねんで。言うとけど。俺はお風呂ラジオもやってるし他のラジオもやってるからなかなか小出しじゃないと飽きませんけど、あなた1ヶ月溜まってて、しかも間に芝居とかやってて稽古もいっぱいやってて、なんか面白いこととかあったりするわけでしょ
う。
そう、ね、今ちょっとカウスボタンさんみたいな言い方をちょっと踏襲してみたんですけど、どうでしょう。
あのなんかに似てんなと思って
カウスボタンさん、カウス師匠みたいな感じでやってみましたけど、
はい、あのそれは分かりましたよ。あのカースボタンさんまでは分からなかったけど、なんか似てるなっていうのは。
そうですか、分かりました、
はい、
とりあえず来月の宿題は、はいね、ちゃんとあなたから発する面白いエピソード話を1本、まあ5分持たせてくれれば、あなたの話だけで5分、俺のツッコミを入れて10分なるように1個ちょっと用意してもらうということは、多分ここの車を出た瞬間に忘れるとは思うので、
そうですね、
はい、まあそんな感じで思っててください。
わかりました。
ということで、
はい、
ね、だらだらと喋ってまいりましたが、もう終わりの時間ですけど。
そうじゃないですか、そんなことは。
だらだら喋ってんのお前だけや。俺だらだら喋っとらよ、まあ、ボケ。わしはダラダラ喋っとらへんねん。お前がダラダラ喋っとったなぁいう感想を述べとるだけじゃ、わかっとんのか。
爆笑。めっちゃおもろいですよ。
何がおもろいねん。おもろいことなんかない もん。
めっちゃおもろいです
よ。何一つないわ、腹立っとん
の。腹立って切れて、なんか。
お前一人ダラダラダラダラ100回やりやがって、ほんまこっちはいろいろ考えてんのにボケ。
めっちゃおもろいですやん。すげえなこれ。
すごくないわ。
そうですね。めっちゃ面白かったけどね。
はい、告知あるんですか。告知
ないですよ。終わりましたか。
え、次やらへんの。
次ちょっと開くと思うんです
よ。もう再来年まで。
いや、まあ、もうやめとるな、そうなったら。
やめたらいいんです
よ。いやいやいや、
はい、私は、うん、毎月毎回いろんなラジオでも言ってますけれども、6月26日に、はい、アイドリングおしめんラジオ6周年記念イベント、
うん、
東京阿佐ヶ谷ロフト A にてやります、うん、アイドリング元23号伊藤優奈さんが来てくれます。
すげー、とうとうほんまもんが来るね。
すごいですよね。何の話したらいいかね。
好きです、
好きです、好きです、好きです、心からチンチンみたいな。そうですか。
そうですか。投げやり。
そうですか。
いやだです、思いの丈をもうぶつけたらいいんじゃないんですか。
まあまあいろんなことをね聞いていきたいと思いますよ、ね、いろんなもうねアイドル界もいろいろありますので、
はいはい、
ね、もっとかなり大手の武道館でまでライブをやった人が、神戸の福原のソープにいたとかね、いろんな話がありまして、地方のアイドルですけれども、現役のアイドルやった人が別に辞めてもないのにヘルスにいたとかね、いろんな話がありますので、そんな話を聞いてみたい。そんなことどう思いますかとか聞いてみたいよね、やっぱりね。
そんなことあった？
ありましたね。もうつい最近のことですけどね。
そこをやけになってんの？
というか公になってしもって偉いことになってるわけですよ、はあね、そんなことも聞きたいなと思っております。とりあえずまあアイドリングファンの人もファンじゃない人もきっと面白いんで、ぜひともね、
はい、
現在 E プラスで
発売してる、
発売中。 E プラスのところに大魔王って検索入れてみて、
うん、
このイベントしか出てこないから当然。
すげえ。
伊藤優奈やったらもしかしたら別のもん出てくるかもしれませんけども、アイドリングがもうグループがないので今、
うん、
アイドリングって入れたらうちのイベントしか出てこないですから、 E プラスね。
すげえやん。そんなすぐ売り切れるでしょう。
いや、ところがまあまあまだ余ってる。
まだありますか、
はい、
100… まあまあまだ時間ありますから、ね、
はい、ぜひ来てください。そして7月15日にドロータ工場のライブ4回目。
おお、コンスタントにやってますね。
一応ね12組アイドルを呼ぼうと思ったら、もう13組決まってまして。
おお、すげえ。
もういっぱいなんですよ。ちょっとものすごい大手が今限りもうこれで確定ぐらいですね。まだどこが来るとかは発表してないですけどね。まあまあでもあの素晴らしいグループがいっぱい来てくれるので、
ね、
そちらの方もあの中津 B コードというライブハウスで7月15日、多分ね2時3時とか4時とか ぐらいから9時ぐらいまで。
ああ、フェスで、
ね、もうちょっとしたフェスになってきましたね、うん、はい、いろんな人が出てくれるので、こちらもあのアイドルなんか全然知らんよっていう人もね、うんうん、ぜひあの大魔王を頼りに来ていただいたら、うんうんうん、面白いこと、はい、もう絶対見せれると思うんで、よろしくお願いします、うんうん、はい、ということで、
はい、
どうですか、
一ついいですか。
何ですか、何ですか。
さっきの蜂の話がすごい気になる。
はい、蜂の話。
蜂の話になった。
一つ教えてあげようか。
はい。
後で編集したこのラジオ聞いたらわかるからよ、聞けや。
今気になるんですよ。
今気になるのちゃうやろ。聞かへんじゃ
ん。あはははは。はい、聞きます。
嘘です。はい、ということでね、102回目ということになりました。イベントを通過しましてね、はい、まあこれからもこんな調子で、はい、この人はやっぱりこんな感じやということが分かりましたので、はい、まあでも来月はね、あのテーマトーク持ってきてくれるらしいんで、
あ、
はい、もうすごいエピソードトークが飛び出すと思ってますのでね、古い話でもいいんですよ。
別に。ああ、そうなん
です。キンキンの話でも、なんかでも、20年前にね、でもいいんですよ。
はいはい、
はい、そんなのを持ってきていただけると思っております。とりあえず今回はこの辺りで失礼したいと思います。
はい、
だんだんね、締め切った車の中が熱くなってきましたね。ほんま
ですよね。
はい、とりあえずこれからお風呂ラジオもそうですけど、この車の収録もだんだん地獄の日々がやってくる季節になってまいりましたけれどもね、来月はきっと雨の中収録という梅雨に突入してますからね。
あ、そうか。
はい、また6月にもお会いしたいと思います。
はい、
はい、お相手は大魔王と
日野でした。
また来月、
ありがとうございました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。